10年前、まだ8歳だった私の人生はめちゃくちゃにされた。あの男によって。
今日のお昼ご飯何かな？お家到着。お兄さん、誰？お父さんの会社の人？
ここの娘か。まだ学校にいるはずじゃ。くそ。
行っちゃった。何だったんだろう。お父さん、今の人誰？あれ？お父さん、どうして天井からぶら下がってるの？そんなことしてたら首が締まっちゃうよ。早く降りないと。ねえ、お父さん。
お父さん！
私の父、松原明夫は首をつっていた。その光景は今も脳裏に焼き付いて離れない。警察は父の死を会社の経営難による自殺と判断した。怪しい男が家から出てくるのを見たのに、幼い私がいくら言っても誰も信じてくれなかった。抵抗した跡がないからって幻でも見たんだろうって。私もお母さんもお父さんが頑張ってたのを知ってるから、そんなことはありえないのに。あの男がやったんだ。他に考えられない。だから決めたの。私が必ずこの手で復讐するって。私は制服で病院にいた。おはよう、お母さん。服とか持ってきたよ。具合はどう？
リカ、ごめんね。迷惑かけて。
ううん、そんなことない。お母さんは頑張りすぎだったんだよ。今はゆっくり休んで。家のことは大丈夫だから。母の入院の原因は過労。父が亡くなって以来、私たちの生活は一気に苦しくなった。そんな中でも母は必死に働いて私を育ててくれた。その無理がたたって体調を崩し、倒れてしまった。本当なら、私がもっと支えるべきだってことは分かっている。だけど、私は。
リカには他にも、家からいろいろと持ってきてもらわないといけないみたい。
うん。持ってくるから、遠慮なく言って。これから学校だったので、あまり長居できなかった。4時間目の終わりを告げるチャイムが鳴り、昼休み。勉強道具を片付けると、お弁当と一緒に本を取り出した。行儀が悪いのは承知で、いつも通り読書をしながら昼食を食べ始める。
リカ、帰ってきたテストどうだった？
弁当を持って寄ってきた女の子。彼女の名前は春。自ら他人と関わっている暇がない私にとっては数少ない友人だ。まあ、いつも通り。
ってことはまた学年上位か。リカは勉強も運動もできてすごいね。バイトだってしてるのにさ。
春も頑張ったらできるよ。
頑張りたくないのよ。
じゃあ無理。
残酷。
春は私が他のことをしながら返事していても気にしないでいてくれるし、こちらの事情に深く踏み込んでも来ないので、心地よくいられる相手だった。 放課後になり、私は学校からそのままの足でバイト先のファミレスへとやってきていた。お店の制服に着替えた後、バックヤードで店長と話をする。そういうわけで、今は家に私一人なんですよ。
大変じゃないか。それなら今日も別に休んでくれてもよかったのに。
母が入院してから初めての出勤だったので、店長には一応そのことを伝えた。いえ、どうせ休んでもあまりできることはありませんし、それなら少しでもお金があった方がいいですから。
そういうことなら、まあ、もし休みたければいつでも行ってくれていいからね。
ありがとうございます。それじゃホールに出ますね。
ああ、任せたよ。
いらっしゃいませ。少々お待ちください。
あの日から10年が過ぎ、高校3年になった私は焦っていた。この10年間は復讐のために捧げてきたつもりだ。スムーズに殺害するために体を鍛えているし、勉強はもちろん本もたくさん読んで知識を蓄えている。接客のバイトを始めたのも多くの人に出会えるからと、自由に使える金が手に入るからで、決して家のためでも母のためでもなかった。一分一秒でも無駄にしないような形で様々に努力してきた。すべてはあの時に見た男を探し出して、父の死の真相を確かめて殺すために。けれど、顔と体格くらいしか知らない人を見つけ出すことは不可能に近くて、ただ漠然と時間だけが過ぎていくようだった。そんな時に母の過労、今の私は間違いなく揺らいでいる。このままでいいんだろうか。復讐を諦めるべきなんだろうか。
さーて、さっさとやっちゃいますか。
バイトを終えて家に帰った私は、早速母に言われたものを準備していった。
あれ?押し入れの奥のこの箱、なんだろう。これは、後で掃除機かけないとな。あ、初めて見る箱。中身は。あ、お父さんの遺品か。
引っ越しの際に持ち出したものだ。私はまだ小さかったので母がまとめていたが、しばらく触れられた形跡はなかった。何の気なしに埃を吹きながら中身を確かめていく。
ん?なんだろう、これ。
大体は仕事に関するもののようで、数字が並んだりしていて見てもよくわからなかったが、その中に一つ奇妙なものを見つけた。ファイルに加賀ひろ子という女性に関する情報だけが集められていたのだ。
お父さん、どうしてこの人のことをこんなに。
加賀ひろ子はどうやら銀行員だったらしい。それも新聞の記事で紹介されるような役職のある人だ。仕事で関わりがあったというような理由を考えてみたが、しっくりこない。私は気になってネットで検索をかけてみることにした。すると、そこに出てきたのは、驚きの情報だった。
この人、20年前に亡くなってる。深夜に家に忍び込んできた強盗に殺害されて、犯人は今も捕まっていない。
どうしてお父さんは この人のことを調べていたんだろう。疑問だけが浮かび上がっていく。そのままいくつかのネット記事を見ていると、気になる記述を見つけた。加賀博子には息子が一人いたらしい。年齢は当時11歳。事件当時にも家にいたが、母親の指示で隠れていたおかげで助かったようだ。名前やその後についてはわからない。当時11歳の息子か。10年前なら21歳。その年齢は私が見た男の風貌と一致しているように思えた。無関係かもしれない。だけど私には不思議な予感があった。これは天国にいる父が教えてくれたのだと。あの、松原です。
ああ、どうも松原さん。こちらへどうぞ。
私は加賀博子の息子について知るため探偵を雇うことにした。理由についてはいろいろと嘘をでっち上げた。金も手段も選んではいられなかったのだ。たったの1週間程度で依頼完了の連絡を受けた私は事務所を訪れていた。応接スペースに座ると、探偵は書類と写真の入ったファイルを差し出してきた。
これが加賀博子の息子、加賀翔吾の現住所および写真となります。
私は写真を見た途端、電撃に打たれたような感覚だった。まるで恋に落ちたように。
どうかされましたか？
いえ、大丈夫です。私はファイルを受け取ると、残りの料金を渡してすぐに事務所を後にした。それ以上は感情を抑えているのが難しかったからだ。裏路地で写真を取り出し、改めて確認する。間違いない。10年分の、いや、それ以上にも見える老け方をしているが、忘れるものか。加賀翔吾は紛れもなく、あの日、家から出てきた男だった。やっと、見つけた。母を悲しませないためにも、私は捕まるわけにはいかない。求めるのは完全犯罪だ。そのためにまずはじめに、加賀がどういう生活を送っているのか知る必要があった。私は物陰から加賀が古びたアパートの自室に入るのを確認すると、その場を離れた。ずっとここにいては怪しまれてしまう。少し気を緩めた状態で考え事をする。この1ヶ月間私は加賀を監視していた。10年探し続けてきたのだから、今さら1ヶ月くらい大したことじゃない。さすがに常時見張るというわけにはいかなかったが、加賀の日々の行動は単純だったので、日々の様子を把握するのは簡単だった。どうやら日雇いの仕事で生計を立てているらしく、それ以外の時間は基本的に家にこもっている。外に出て友人と会うような気配はない。仕事中も誰かと話している様子は見られなかった。あれなら急にいなくなっても誰も気にしない。私の頭の中では着実に加賀を殺すための計画が組み上がりつつあった。いよいよ作戦決行の時。夜中、私は加賀が帰りに必ず通る道で待ち伏せていた。 黒いコートのフードをかぶり、マスクもつけていて、物陰に隠れているので、人がいるようにはとても見えない。心臓が高鳴る。足音の人物を確認すると、蚊がだった。他に人影はない。これ以上ないチャンスだ。今だ。加賀が私のそばを通り過ぎた瞬間、懐に握ったものを取り出しながら飛び出した。加賀の肩に手を乗せると同時に告げる。動くな。今、お前の背中にナイフを突き立てている。もし妙な動きをすれば、即座に殺す。分かったらうなずいて。こちらは向かずに。数秒の後、加賀はゆっくりとうなずいた。そこの角を曲がって、まっすぐ行って。もし走り出すような素振りを見せたら殺す。事前に下調べをしておいた近くの廃屋へと向かわせる。そこで殺した後、原付ですぐ近くの林まで運んで埋める計画。移動する間も、ショーゴはおかしな動きを見せることはなかった。そこに座って、ガムテープで自分の両足と片腕を椅子に縛り付けて。ショーゴは不自然なくらい従順だった。最後の腕は、私がガムテープで縛り付けた後、フードとマスクを外し、正面に立った。
君は？
余計な言葉を発さないで。あなたは私が聞くことだけに答えればいい。私が誰か、わかる？
ああ。松原明夫の娘、だろ？
あなたが、私のお父さんを自殺に見せかけて殺したの？
そうだ。俺がやった。
どうして、どうしてお父さんを殺したの？なんで、お父さんが殺されなきゃいけないの？
君は、知らないのか？
何の話？
そうか。
一人で分かったような顔をしないで！全部話して！
加賀はナイフを顔に突きつけられた状態だというのに、話すのをためらっているように見えた。
俺が、君の父親を殺したのは、復讐だ。
え？
君の父親は、俺の母さんを殺したから。俺の母親、加賀ひろ子は、大手銀行の支店の役員だった。銀行員としての大きな成果をいくつも上げたことで注目されていたらしい。父親を早くに病気で亡くした後、必死に働く母の姿は俺にとって自慢だった。けれどある日、その幸せはぶち壊された。
ここに隠れてるのよ。絶対に出てきちゃダメ。いいわね。
それは深夜だった。俺の部屋に飛び込んできた母に言われるがままにクローゼットの中に隠れた。身を震わせながら待っていると、しばらくは声や物音がしていたけど、やがて静かになった。
母さん。
開かれたクローゼットの扉、外から差し込むほのかな光に照らされていたのは、見知らぬ男の姿だった。俺は恐怖のあまり声も出なかった。殺される、と思った。けれど、男は何もせずにその場を立ち去った。確かに俺の姿を見たはずなのに。
母さん、どこ？
いつしか意識を失っていた俺は、母の姿を求めて家の中をさまよったが、すぐに無残な姿と対面することになった。
母は顔の形がわからないくらいに鈍器で殴られて撲殺されていた。捜査に来た警察は家の中から高価なものがいくつかなくなっていたため強盗だと判断した。けれど本当に強盗なら俺を見逃すわけがない。俺は母を殺すことが目的だと思ったが、そんな話を信じてくれるわけもなかった。結局、犯人は見つからないまま月日は流れていった。だから、俺は復讐することに決めたんだ。あの男を見つけ出して、必ずこの手で殺す。それから10年が過ぎ、俺はついに仇の男を見つけた。会社の社長をしていて、妻と娘がいることも分かった。母さんを殺しておいて、のうのうと幸せそうに過ごしているなんて、ふざけやがってと思った。殺すことにためらいはなかった。
これほどの金額を投資いただけるなんて、本当に感謝してもしきれません。
いえいえ、松原さんの会社は必ず伸びると思いましたので、当然のことですよ。
経営難であることにつけ込んでうまく近づいた俺は、ついに男の家で二人きりになるという絶好のチャンスを得ていた。
ところで、少しお手洗いを借りてもいいですか？
ええ、もちろんです。こちらになります。
ありがとうございます。
俺は男が背を向けたところで手袋を装着し、隠し持っていた縄で背後から締め上げた。
何を
10年前、俺はお前が殺した加賀弘子の息子だ。母さんの仇だ。思い知れ。
そう言った途端、男の抵抗する力がふっと弱まるのを感じた。
すまない。
必死だったが、やがて手応えがなくなり、男がこと切れたことが分かった。急いで男を天井から吊るして自殺に偽装すると、すぐに家を出ようとした。誰かに見られるわけにはいかない。復讐を成し遂げたことで、ようやく俺の人生が始まると思っていたから。しかし現実はそううまくはいかなかった。
お兄さん、誰？お父さんの会社の人？
ここの娘か。まだ学校にいるはずじゃ。
くそ。
それからしばらくの間、俺は自分の犯行がバレて捕まることを怯えていた。だが後に、警察は目論見通り自殺と判断してくれたことを知って安堵した。唯一の気がかりは松原明夫の娘。あの少女はいずれ俺に復讐しに来るかもしれない。俺がしたのと同じように。その時、俺はどうすればいいんだろうか。考えるべき新たな問題が生まれた瞬間だった。これがあの日の真相だ。
そんな話信じられるわけがない。全部デタラメよ。そうに決まってる。
別にそう思ってくれて構わない。俺が君の父親を殺したという事実に変わりはないんだから。
加賀はやけに落ち着いていた。これから自分が殺されようとしているというのに怯えた様子が全くない。まるでこうなることが分かっていたような、待ち望んでいたかのようだった。
そんなことは。
私は反射的に否定したが、心の内では認めてしまっていることに気づいた。父がなぜ加賀弘子に関する情報を集めていたのか それは彼女を恨んでいたから、殺そうとしていたから。確かにそう考えると納得がいったのだ。
でも、なら、どうして、どうしてお父さんはあなたの母親を。
そうだな、俺もただの強盗だとは思ってなかったし、最後の切実な謝罪の言葉が頭から離れなくて、後で改めて調べ直したんだ、母さんと君の父親の関係性を。すると、一つのつながりを見つけた。
私はもはや加賀の言葉をおとなしく聞くしかなかった。彼は私が知らないことを知っている。
母さんは銀行内で成り上がるため、金が必要な人間に対して悪質なこともやったらしい。そのせいで自ら命を絶った人物がいた。その男は君の父親の親友だったんだ。
それじゃあお父さんも復讐のために。
きっとそうなんだろうな。でも俺は母さんが悪人だったとも思えないんだ。そうやって成り上がらなければならない理由があったんじゃないかって思ってしまう。父さんを病気で亡くして、いろいろな人に心ない言葉をかけられて、それでも戦ってきた人だったから。
加賀はやるせない表情をしていた。多分彼と同じ立場だったら私も同じように思っただろう。結局なんでそうしたかなんてそう簡単にわかるものじゃない。昔のことならなおさらだ。
ただそれを知って確信したことがある。復讐は連鎖するんだ。誰かを虐げれば、殺せば、他の誰かに恨まれる。する側からされる側に、いずれ自分がそちらに立つ番が巡ってくる。つながりがある限り、それはどうやっても断ち切れなくて、どこまででも続いてしまうのかもしれない。
命乞いかと思った。あるいは脅しか。俺を殺したら、お前も復讐されるぞ、と。けれど、次に加賀が言ったことは、私の想像を超えるものだった。
だけど俺は、この復讐の連鎖を断ち切りたいと思った。そのためにそれからは、人と一切のつながりを持たずに生きてきた。
加賀がどうして、誰とも関わろうとしていなかったのかを理解する。それこそが彼の考えた復讐の連鎖の断ち切り方だったのだ。
安心してくれ。俺が死んでも悲しむ奴なんて誰もいない。君は復讐に怯える必要はない。だからためらわずに俺を殺せ。
その目に一切の曇りはない。本気でそう思っているのだと伝わってきた。加賀は最後に付け足すように言う。
そしてできれば君には幸せになってほしい。それだけが俺の願いだ。
その言葉を聞いた私はふざけるなって思った。なんで一人で満足そうな顔をしているんだって。お前が私を不幸にしたんだろって。私はナイフを持った手に力を込める。加賀も私に殺されることを望んでいるんだ。なら迷う必要はどこにもない。思い切り突き刺してしまえばいい。復讐するんだ。だけど私は加賀がこれまでたくさん苦しんできたことが分かってしまった。彼の母のことを知って、父の過去の行いを知って、いろいろなことを知った私はもうこの人を憎むべき相手として見ることは できない。体感では果てしなくも思えた葛藤の末、決断する。私はあなたを殺さない。
殺してなんてやらない。
ナイフを下ろしていった私の宣言に、加賀は驚いた表情を見せる。それは少しだけ胸をスッとさせてくれた。
警察に自首して、そこであなたの知っていることをすべて打ち明けるの。これから私たちと同じような思いをする人が少しでも減るように。
もう二度とこんな悲しいことが起きてほしくない。そんな祈りのようなものだった。どれだけの効果があるか分かったものじゃないけど、それでいい。加賀はしばらく何も言わなかった。長い沈黙が続いた後、口を開く。
分かった。君がそれを望むなら、そうしよう。
私はナイフで加賀を縛り付けていたガムテープをちぎった。腕だけ外せば十分だろう。そう思って、さっさとその場から立ち去ろうとする。ただ最後に、一度だけ立ち止まって、告げる。
あなたはちゃんと生きて、もっと苦しんで。それが私の復讐。だから。
言い終えると、私は足早に離れた。返事を待つことはせず、振り返りもしない。自分の選択に後悔はしたくなかったから。数ヶ月の時が過ぎ、私はお父さんのお墓を訪れていた。それは何度来ても変わらない姿で佇んでいる。買ってきたお花を手向けた後、小さな声で言う。終わったよ。全部。思ってた形とは違うけど、多分、これでよかったんだと思う。加賀は、私との約束を守ってくれた。警察に自首して10年前に犯した罪、そこに至る経緯をすべて明かしたのだ。それによって私や母の周りは騒がしくなったけれど、時間の経過とともに自然と落ち着いていった。お父さんが過去に犯した罪も知ったよ。それを聞いたら、あの人に同情しちゃう気持ちはあった。お父さんのせいで、あの人の人生はめちゃくちゃになったんだから。私と、同じように。だけど、やっぱり私にとってお父さんは、大好きなお父さんだから。それだけは変わらないから、安心してね。私は、今の自分に言えることを言い終えると、父の墓を後にして、歩き始めた。私は、透き通るような青空を見ながら、思う。これからどうしようか。この10年間、復讐のことだけを考えて生きてきた。だから、少し考えてみても、したいことなんて何も思いつかない。でも、それでいいんだ。きっと、今の私はどこにでも、どこへでも行けるんだと思う。この風みたいに。だから、 今はただ前を向いて歩いていこう。気持ちの赴くままに。